まあ、またあと1年が過ぎてしまったんですけども、45年っていう月日の重さをまた今酒井さんの話を聞きながらも思っておりました。ただ今酒井さんは岸田政権何してるかよく分からないとおっしゃいましたけども、私たち、まあ、拓也さんも同じ考えなんですが、10月23日に岸田総理が国民大集会に来てくださって話した挨拶は画期的なもので、安倍さんも菅さんも言わなかった部分の表現があったんですね。今まで日本政府は、北朝鮮問題については拉致、一番大切な拉致問題、そして核問題、ミサイル問題を解決して、不幸の過去を清算して、いい関係を作りたいという言い方をしていたんですが、岸田総理は、その3つをまず挙げて、やはり一番大切な拉致問題、そして核問題、ミサイル問題を解決して不幸な過去を清算するということを言ったんですけども、それで文章を終わらないでガと言ってですね、その後拉致問題は時間的制約のある人権問題ですということを言ったんですね。拉致問題だけに時間的制約という言葉をつけたんです。で、いろいろ取材もしてみたり、あるいは岸田総理本人がですね、今出てる月刊ウィルで桜井よし子さんと対談をしてるんですけども、そこでどういうつもりでその言葉を言ったのかということも少し解説もしていまして、まず家族の人たちとかが自分が強いメッセージを出してほしいとずっと言っていたと。家族の立場からすれば核問題と拉致問題をいつも一緒に扱うということには違和感があるのは当然だということも言ってですね、で、時間がないということが前提で時間的制約がある人権問題だということを拉致問題だけにつけたんだと。で、これはしかし日本国民は家族の人たちだけに対するメッセージではなくて金正恩委員長に対するメッセージなんだとということを、かなり検討して作った文書ですというふうに言ってですね、岸田総理は自分の言葉で話をしています。で、私もそれはよく言ってくださったなというふうに思っていまして、いつも酒井さんが言う通り核問題もミサイル問題もあって大きな国際政治の中に拉致問題というのが入ってしまってですね、なかなか一歩進むのが難しいところにあって、だからトランプ政権の時は安倍政権はトランプ大統領が核問題解決しようという強い圧力をかけた時に拉致も一緒にっていうふうに枠組みを作ってくれたんですけれども、今こういう状態の中で、特に横田茂さん、有本香子さん、横田茂さん、そして飯塚繁雄さんが被害者に会うことできずに天国に行かれたことも踏まえてですね、拉致問題は時間的制約のある人権問題だと日本政府は先にやるというメッセージを総理大臣が直接言ったというのは今までなかったことで、大変時期にかなった適切なメッセージだったんじゃないかなというふうに思っていまして、で、北朝鮮側についていろいろアンテナを張ってこのメッセージが通じているかどうかということを調べているんですが、もちろん本当のことはわからないんですが、北朝鮮のことですから何か言論の自由があって報道されるとかそういうことはないですが、複数の関係筋からこのメッセージは金正恩委員長に伝わっていると、彼らからすると国交正常化の後の大規模な経済支援が欲しいと。しかし親の世代の家族がいなくなった後被害者を返しても日本は喜ばないのかと。私たちはずっとそれを言っていたんですが、総理大臣までそういうことを言うのかと。そうするともう有本のお父さん90代ですし、 今佐藤さんもおっしゃいましたけど、来年茂さんと同じ年になるというのを北朝鮮も全部分かってるんですね。そういう中で自分たちにとっても時間的制約があるということが分かってきている、まあ、どうするか、その時に、まあ、どうするかという時にまた8人死亡ということでもう一度死亡の証拠を出すという方向になるのか、あるいはもうここまで来たんだから全部返しましょうということになるのか、そこはまだ分からないんですが、時間的制約があるということについては重く興味を受け止めていると。だから 来年、まあ、早ければ来年の前半ぐらいに何かがあるのではないか。ただしそれも、アメリカとの交渉が何も進まない中でこれだけミサイルを撃ったり軍事的緊張を高めているときに国交正常化までして大規模な支援をするというのはそれはできませんので、北朝鮮もそのことは分かっているようで、アメリカとの交渉も進めながら日本との交渉を進めるということしかないということを分かっているということのようでですので、まあ、この断定的なことは本当に全部言えないんですが、ただとにかく彼らからして一番欲しい国交正常化の後の大規模な経済支援には時間的制約があるんだと。私たちにとっては拉致問題解決が時間的制約があるわけですけれども、それは佐藤さんや有本のお父さん元気の間という時間的制約がありますが、向こうからすると日本人が拉致問題が解決したと思って国交正常化に行って大規模な支援をしましょうとなるためには時間的制約があるということについて総理大臣の言葉で深いところでコミュニケーションができたと。それはやっぱり総理が相当考えてですね、まあ多分官房長官も入って拉致対策事務局の人たちもずっと長くやってますから、さまざまなことを分析して、安倍さんも菅さんも言わなかった一言をあのタイミングで、まあ、オーストラリアから早く帰ってきて言ってくれたんですね。だからただオーストラリアから早く帰ってきて一生懸命やってるという意思を示すだけじゃなくて、あのタイミングであのことを言うためにオーストラリアからその日朝早く帰ってきたんだなということをだんだん分かってきまして、北朝鮮もまあ一定程度それは分かったようなので、もちろん水面下でいろんなことがあることは私も分かりませんけれども、まあ、岸田さんもおとなしい人で安倍さんのように大きなことを言って家族を呼んで説明をしてくださったり、菅総理みたいに本当に何とかしなくちゃいけないって言ってですね、目の色を変えて何かできないのかってい いうような姿勢とはちょっと違うんですけども、それで人の話をよく聞きながら今このタイミングでこれを言うのが一番だと思われて、安倍さんも菅さんも言わなかったことを、時間的制約なる人権問題ということを拉致問題だけに言ったと。それは総理ですから拉致担当大臣ならばいいんですが、総理っていうのは安全保障にも関し責任がありますから、これだけ軍事的緊張が高まっている時に拉致だけについて時間的制約をっていうことを言うっていうのは、じゃあアメリカから見てどう思われるんだろうか、中国から見てどう思われるんだろうかっていうことを全部いろんな人の意見を聞かないといけないんですね。防衛大臣の意見も外務大臣の意見も全部聞かないと総理の言葉っていうのは出てこないわけですけども、それでも解決を進めたいということで、まあ、時間的制約の人権問題って言葉を使われたんだなと思って、おとなしいタイプの人ですけど、最後は真が固くて自分が決めるっていうところがあるんじゃないかなと思って期待をしているところです。まあ、最後はでも私も分かっていることは人間ですから、これくらいしか分からないので、天から見ている神様だけが全てのことを分かって最善以外になさらない方であるということは信じておりますけれども、なんとか私たちも民間でできる限りのことをして、政府にもう岸田政権に頑張ってもらって、新しい年に新しい技を進めてほしいなと強く思っています。明日ですね、明後日から北朝鮮人権週間が始まるんですが、明日その1日前、ですけれども、家族会を救う会拉致記念で、恒例の国際セミナーをします。 韓国から自由放課放送のキム・ソンミンさんという人に来てもらうんですが、今日さっき原稿が来たのを読んでましたら、北朝鮮の中でもう韓国のドラマとか韓国式の言葉遣いとかもう流行ったやつでしょうがなくて、それをどう取り締まるかということで金正恩政権頭を悩ませていると。もう下の方で大きな変化が起きてて、 もちろん お金がなくて食べ物がなくて苦しいってこともあるんですが、情報は入っていて韓国が豊かだってことが分かって、韓国に憧れを持つ若者たちがたくさんか北朝鮮の中に出てきているというような話はした、あの基調講演でしてくれます。まあ、佐計さんにはもう登壇してもらって、その後私と佐計さんと、あとアメリカの専門家の産経新聞のワシントンの客員、特派員で麗澤大学の教授の小森義久さんと3人で、桜井義子さんの司会で今後どうすべきかというようなお話をしたいと思っています。で、土曜日は日本政府主催で、国際セミナーがあります。国連の北朝鮮人権調査官の人と、それから韓国で、文政権の時空席だったんですが、ユン政権になってまた新しく任命された北朝鮮人権大使の方などが来てくれて、政府官房長官などと拉致について議論するというふうに聞いています。まあ、できることを一歩一歩進めていきながら北朝鮮の情勢を見て、まあ、政府が特に岸田政権が正しい判断をできるように、そしてバイデン政権も韓国のユン政権も、まあ、中国もロシアもそれぞれの指導者が人権問題だということを理解して支援してくださるように、何よりも金正恩氏の固くなな心が変えられるように祈っていただければと思います。以上です。